意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回は良い子悪い子とはというテーマでお話しいただきます。
はい、
はい、
そうですね。生さん、良い子ってどんな子だと思いますか？
あ、はい、良い子はわがままを言わない、お行儀がいい、誰とでも仲良くできる、いつもニコニコしてるとか
確かに確かに。じゃあ反対にこの悪い子は、
悪い子は、わがまま、迷惑なことをする、すぐダダをこねる、あとは親の言うことを聞かない、とかですかね
本当にそうですよね。私もやっぱりそういうふうに思うんですよ。
はい、
なんかこのいい子とか悪い子のこの基準っていうのを誰が決めたというか、どうしてそうやって私たちは思うんだろうっていうことって今まで意識してこなかったんですけど、どう思います？誰の基準？
そうですよね。
誰の、どの基準？
なんか暗黙の了解みたいな感じですよね。
そうなんですよ。本当そうですね。暗黙、いつの間にか、そう思ってますよね、きっと。誰もが不思議なことに。
そうですね。
でも私、こういう仕事をするまでは、そんなことも考えずに、当たり前に思ってたじゃないですか。それがまた不思議じゃないですかって思うんですよね。それって普通のことでしょみたいな。そういう子がいい子だよねとか、そういう子が悪い子だよねっていうのが、もう本当になんだろう、みんながみんなそうやって思ってる。で、思うじゃないですか。今なので聞いてくださってる方も、どこかそうやって思って見える方がいるかもしれないですけど。
というか、そうですよねっていう、なんか、いや、そこに何の疑いの余地もないんですけどっていう方もいらっしゃいますね。
そうなんですよ。そうなんですよ。それが、やっぱり、こう、本当に、何ですかね、良くない。というか、不思議だなって思う、やっぱりこう、ことですね。どうしてそうやって思うんだろうなんて疑いもしてなかったので、で、ブッダ。
はい。
ブッダのお話です。2600年前からブッダ、ね、いますけど、ブッダの教えをちょっと、わかりやすいかなと思って、そのブッダの教えって、いうのがですね、世の中の人に何とも信じている内容を全て疑っていくスタイルなので、ブッダは哲学者とも言われてるんです。宗教というよりも哲学者っていうふうに言われてるんですけど、私も何年も前から、何年か前に仏教、学んだことがあって、尼さんですよね。女性の、尼さんから仏法を説いてる方が見えて、その方が心理学と交えながら、すごい面白おかしく、お話しされてる方がいるんですけど、その方からちょっとお話を何回か聞いたり、うちの愛知県に呼んで、お話ししてもらったこともあるぐらいに。
保育所でですか？
近くの。保育園だとちっちゃいので、もっとたくさんの人が集まれるように、市の、公共の施設を借りて、で、来ていただいて、大阪から、 お話を聞いたりですね、それぐらいに全然宗教感ない、やっぱり本当に平等心理学って言ってるんですけど、彼女は、
はい、
それぐらいに心理学とか哲学のブッダはその精通してると言われて、その教えが2600年前から言われてると今全く変わらない。そのブッダが言っているのが、どうしてそのそれこそみんなそうやって思っちゃうんだろうねっていう、そして何の疑いもなくそこを信じているっていうけど、ブッダはそこをちょっと疑ってみませんかっていうと言っていて、
はい、
例えば貧乏だから私は不幸だとか、まあ、世間一般的にはそんな感じで、ね、貧乏イコール不幸っていうのは本当にそうかってちょっと疑ってみるんですね、
うんうんうん、
またあの人がこんなにひどいことをしてきたから自分は苦しい、私は悲しいっていうのを本当にそうなのかと疑っていくっていうことなんですね。
うん、
でこんな感じで本当にそのいい子ってそうやってやっぱりこうなんだろう、わがままを言わないとかお行儀がいいと仲良くみんなとできる子が本当にいい子なのだろうかっていうこう疑いを持ってこう見てみるっていうのが大切だっていうふうに言ってるんですね。で、こういうふうにこう、なんとなく世間一般が信じている内容をとことん疑っていくと、苦しみの本当の原因は自分の心の反応であるっていうのをブッダは発見したんそうです。そして、自分の役に立つ、それがね、ブッダの教えだろうか、誰かのそういう教えだろうか、自分の役に立つんだったら、持ち続ければいいし、採用すればいいけど、自分が役に立たないとか、なんか、すごく考え方がちょっとなんか違うなって思えば、それを採用しなくていいっていうふうに。なので、簡単に言うと、そのハッピーな気分になれる考え方だけを、みんな聞けばいいっていうふうに、その時からこう、ブッダは言って、本の中でこれ言われてるんですけど、こういうふうに言われてるんですね。で、そこに、無駄な判断をしないっていうのが、やっぱり反応なので、この子がいい子、この子が悪い子ってなると、自分が反応しますよね。あ、うちの子は悪い子だとか、あ、うちの子はいい子だとか、そこに自分が反応しないっていうのが、もう一番、感情が安定しますね。長かったんだったり、もうこうジャッジしない。あの子はどうだとか、あの子は悪い子だとか、あの悪い子を育ててる親はこうだからいけないんだとか、ついついこうなんか思いがちなんですけど、そういう無駄な判断をしないっていうのが大切ですよっていうのをずっと教えてるんですよね。でやっぱり全ての苦しみは判断することから生まれていますと言っていて、例えば SNS を見てこの人たちにお金があるで私にはない、だから不幸だっていうのもこれも判断です、
うんうん、
で私は成功者ではない、これも判断、
はい、
で無職だなんて無職だなんて私はダメな人間だ、これも判断、世間体があまり良くない仕事をしているから恥ずかしいっていうのも分かんない。なので結婚できない私はダメだ、こういう子育てができない自分はダメだ、これも全て根拠のない判断なんですよね。これを妄想、頭の中で勝手に想像していることなので妄想、
はい、
でいろいろと判断しているこの全てのことが実は妄想であるということをこのよく示しているエピソードがあったので紹介しますね、
はい、
そうかもしれないしそうじゃないかもしれないっていうお話なんですけども、ある日村の賢者に農夫が尋ねました。賢者さん、最悪だった、最悪なことが起きたんだ、うちの牛が死んでしまって畑が耕せなくなっちゃった。賢者は答えました。そうかもしれないしそうじゃないかもしれない。でそしてその翌日、農夫の畑のそばに一頭の若くてたくましい野生の馬が現れたので牛の代わりとして捕まえることができた、 天皇陛下は言いました。賢者さんの言う通り、牛が死んだのは最悪じゃない。牛が死んだからこそ、新しい馬がやってきたの。で、賢者はそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。そしてまた数日後、農夫の息子が馬から振り落とされて足を骨折して、畑仕事も手伝えなくなってしまったんです。農夫は、あの馬が現れたのは最高じゃなく最悪だと。で、息子は仕事ができなくなってしまいました。今度こそ、やっぱり馬が来たのが最悪だと。で、また賢者は、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。そして数日後、急に戦争が始まりました。
うん、
で、賢者、健康な男の人は、一人残らず徴兵しようと、こう軍隊が村にやってきて、みんな連れて行かれたと。健康な男の人ね。でも、ワークの息子だけは、徴兵を免れ、
うん、
他の若者はみんな戦死する運命なのに、怪我のおかげで、彼だけが命が助かる。なので、その時の状況をどういうふうに捉えるかっていうのは、本当にその人の捉え方次第。っていうのが、こういうお話が、もう2500年、600年前から変わらない世の中の真理ですっていうお話があるんですけど、これいう感じで、こう、自分の反応ですよね。できた出来事。例えば、それこそ子供が何か悪いことをしたとか、何か起きたとか、なった時に、周りの大人が、あ、この子はこうだねとか、ってこう決めつけてしまうっていうのは、やっぱり、それはこう大人の周りの大人の判断で、本当にその子がそういうふうないい子がいいことか悪いことかっていうのは分からないってことですよね。
そうですね。
そうなんですよ。
自分の捉え方次第。
そうですね。親の捉え方次第で、子供はどこをでも転ぶので、ね、もう本当に皆さんに本当にそうだなと思いますね。なので、いい子悪い子だけじゃなくて、それこそ、障害とかね、NPHB とか、いろんなね、ありますけど、そういうのとかもやっぱり、どういうふうに親が見たり、周りの先生たちが見るかで、その子は本当に変わってくるなっていうのは、本当によく、わかります。わかりますというのは、実に出ますねって思います。
てるよさんは、お子さんが中学生の頃に、心の仕組みを勉強し始めたんですよね。
そうなんです。そうなんです。本当に6年生、中学生に上がったかなぐらいですね。そうですね。それぐらいなので、6年生までは全然知らずに、いい子悪い子普通の子、思ってましたし、
自分の子供も、
はい、いい子でなって
そうだなみたいなので振り分けてましたか。
はい、思いっきり振り分けてましたよね。あの子は優等生とか、お友達とかもそうですよね。勉強ができて運動ができてっていう子がよって、なんかみんなと遊べないととか、いつも教室で一人ぼっちでいて、ね、絵を描いてるような子が、なんかちょっとあの子大丈夫みたいな、友達いないけど大丈夫みたいな風に思ってたので、
はい、
なので自分の子にも友達できたとか聞いてましたもんね、やっぱり大丈夫みたいな、なんか友達いないのがいけないっていう感じですね。
そうですね。そこからも変わりましたか？
変わりましたよね。本当に変わりましたね。子供に、なので、一番変わったのは、とにかく、子供のことを聞かなくなりましたね。どうっていう、それこそ友達いるのとか、そういう、なんか、詮索というか、まあ、子供はいろんなことを、こちらから詮索するようなことを聞かなくなりましたね。 向こうから喋ってくれるのを待つというか、
はい、
待つわけでもないですけど、それよりもなんかこう別にそのなんだろう、自分のことを喋ったりとかですね、仕事の話だったり、なんかどっか行った話だったりとかっていう自分のことを話す方がいい感じですよね。
確かにいろいろ聞いちゃうと、その都度なんかジャッジが入ってしまいそうですよね。
そうなんです。
やっぱりってね
言いますもんね。それってこうなんじゃないのかな、逆に心配になっちゃったりとかするので、でも今でも思いますけど、今でもこう子供さんが高校生、大学生、ね、成人したりする、ね、大きいんですけど、やっぱり子供さんの話をする方って見えますよね、やっぱり。少ないわけでも見えますけど、子供さんの話が一番話しやすいのかなと思うんですね。自分の話をするよりも、自分ではね、とか、そういうなんか人の話をする人の方が多いなぁとは思うんです。なので私は、自分の話をする人の方が聞いてて楽しいので、好きです。
そうですね。
ね、なんか、旦那がね、とか、子供がね、とか、親がね、とか、なんかそれって、逆にあれですね、愚痴の方が多いじゃないですか。
ああ、確かに。
なんか自慢ってなかなかないですしね。自慢だったら逆に私の場合聞きたいんですけど、なかなか自慢される方ってなかなかいないので、自慢だったらより一層いいですよね。その自慢もダメっていうのあるんですか、なんか。謙虚じゃないですかね。うちの子自慢みたいな話だったら全然聞きたいですよね。
そうですね。
ね、ちょっとどこかこう、愚痴っぽくなっちゃったりとかするので、それだったら、話さない方が、いいなって思っちゃいます。
確かに。このなんか暗黙の、これはこうだよねっていうのは、どこから来てるんでしょうかね。
本当にそうなんですよ。私も昔は、普通はねって言ってたんですよ。一般的にとか。言ってたんですけど、どこかでうちの先生たちともシェアしたことあるんですけど、そういう普通はねとか一般的はねって言葉に出ちゃう時って自分を正当化したい時なんですよね。バッてその一般的にねっていうのをつけて話すと、私の意見正しいでしょっていうのを主張したい時なので、これ意識するとすごい面白いぐらいに使ってる方多いと思うんですよね。で、うちの先生とかでもいて、やっぱり使う方がね、私ももちろん使ってたんですけど、それをちょうど意識し始めた時に、先生たちみんなで、また使ったね、みたいな。また出たよ、とか。あ、何、正当化したいの、自分の意見、みたいな。本当だ、また出た、みたいな感じで。いや、私はね、でいいですね。自分はこう思うでいいのに、普通はこうじゃないっていう言い方はどこかするところがあって、それをやめるっていうのもそういう一時期やってましたね、みんなで。私もついつい出るし、元旦那さんもね、よく言ってたので、自分はねっていう意見に、言葉に変えてって言って。
これちょっと、ね、ドキッとした方、なんかキャンペーンをしてもいいかもしれないですね。一般的にを言わないキャンペーン。
そうなんです。意外にね、使ってるんですよ。普通はね、とか。そうじゃないみたいな。そんなのわからないのに、自分の意見を正当化したいときにはその言葉を使うので、やめるっていう練習も面白いですよね。私はこうやって思うって言うと、なんかどこか言いづらくなったりするんですよね。なんかちょっと自信ないな。
そうですね。なんか、小学生の頃とか、あと、小学生の話とかを聞いてると、その中で、みんな言ってるよとか、聞きますよね。
ありますね。ありますね。ありますね。
みんなってみたいな。
そうね、そう、そういう感じですよね。何かちょっと自信がないかな、つけたくなっちゃうんでしょうね。
そうですね、そうだ、それをちょっと意識したいですね。
うん、本当に、うん、そうですね。
だからいい子悪い子っていうのは、
うん、
分別はできないという。
そうなんですよ、その人の基準ですね。
はいはい、
うん、その人が基準で、この子がいい子、うん、こっちの子と悪い子って言ってるだけで、全員がそう そうではないっていう、
うん、
そんな風に思わない人も必ずいるので。
そうですね、本当にあの ADHD とか少し前からこの言葉がよく聞かれるようになってきましたけど、果たしてじゃあこれは病気なのだろうか、どうなのだろうかっていうのもすごい考えちゃいますよね。
本当にそうですよね。もう病気ではないですね。もう今もなったら多いって言いますしね、そういう大人でも言いますし、どこを持ってね、そういうふうに言うのかっていうのが、なんか微妙だったりするので、大体でも、なんだろう、言われて、いや、まだショックの方もいるか、自分の子が、やっぱりそういうふうに、例えば、ね、ちっちゃい時に誰か先生みたいな人に、ちょっとね、検査に行ってきてとかって、やっぱり言われると、ちょっとびっくりして、嫌だなって思うことも見えるかもしれないですね。それを個性だとやっぱり捉えられるまでにはちょっとね、やっぱりハードルがあるのかもしれないですから
。そうですね。大人の方はちょっと喜ぶ方とかもいたりしますよね。
そうですね、うん、そうですね。空気読めないとか、なんか個性的な芸術性があるとか、
うんうんうん、
なんか没頭するとか、そういう感じですよね。何かに長けてたりとか、
うんうんうん、そうですね、
うん、
うん、いや、なんか幅広くお話しいただきましたありがとうございます、
うん、
今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。